シネマアクティフ東京支部の寺進です。東京支部の松です。
シネマアクティフ名古屋支部のオートケイです。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
はい、小一本の映画小一やとります。ラフランスと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、今日は3人でダンジョン&ドラゴンズ、アウトローたちの誇りについて話します。
はい。
この映画は2023年3月31日公開で、アメリカ映画で134分。で、現代も同じですね。ダンジョン、ザ・アンド・ドラゴンズって感じですね。で、監督がジョナサン・ゴールドスタインとジョン・フランシス・デイリー。で、原案がクリス・マッケイ、マイケル・ジリオっていう二人で、脚本も監督やられてる二人プラス、原案に入ってるマイケル・ジリオの三人で書いているっていう。
うん。
ですね。映画でどこの説明を言うと、1974年にテーブルトーク RPG として発売され、世界初のロールプレイングゲームとしても知られる、ダンジョンズ&ドラゴンズを新たに映画化したアクションファンタジーって感じですね。じゃあこの感想を時計さんからお願いします。
はい。よろしいですか？
はい、どうぞどうぞ。
今日はラフランスさん来ていただいてますけど、ちょっと静かなんでいいかなって
思って。確かに。
そうやな。お疲れ、ちょっとお疲れですね。
お疲れやねんな、俺。大丈夫ですよ。
いい。
もうエンジンかけてきましたね。
じゃあ、暖気しといてもらって。はい。
はい。
これは面白かったですね。うん。
あ、来た。
はい。ダンジョンズ&ドラゴンズは、まあ、いわゆるボードゲームだったりとかする、ね、するんですけど、うん、僕はボードゲーム知ってる方は知ってるんですけど、好きなんですね。いっぱい持ってるんですけど、うん、実はこれは、まあ、これっていうのはもちろん古いのあるんですけど、持ってないですし、やったこともないですけど、
うん、
ちょっと最近の作品で言うと、ダンジョンマンダムっていうボードゲームがあって、それは持ってるんですけど、うん、まあ持ってるけどやってないっていうね、感じなんですけど。
どっちみちやっていいん
だよ。やってないです。でもまあ、RPG とかはまあもちろんゲームとかで、子供の頃から親しんでましたし、
うん、
ファンタジーとかね、魔法とかそういうのが出てくるのが好きですし、
うん、
そういう意味でもこれはとても面白かったですね。
うん、
はい。だから、あれに、なんかこう元があって、あれを映画化したっていう感じではないんですけど、まあでも、これを見た多くの方はよくあるというかね、見たことあるような何かみたいなね、ものがたくさん出てきてたところはすごく面白いんじゃないかなっていうふうには思いましたけど、
うん。
だからまずは、その良かった点と RPG っぽさですよね。
うん。
この、まあ、RPG といえば、まずキャラクターの、なんだろう、職業みたいなのを選ぶところがね、始まったりとかするんですけど、
うん、
主人公のエドガンは、まあ、普通この人を主人公にすることはあんまりないかもしれないですけど、多分職業としては銀融詩人ってやつですよね。
うん。うん、
サポートキャラ的な、ことが多いかと思いますけど、あと、ホルガは、まあ、女性で戦士みたいな、ね、感じだったりとか、あと、魔法使いがいたりとか、その、野獣に変身できる人がいたりとかね。
うん、
で、敵が魔法使い、悪い魔法使いみたいなね、感じだったりとかね。して、まあ、こういうところはすごくわかりやすくできてましたし、
うん、
あとはその、まあ、もうは、あるあるですけど、最初、仲間を集めるところからね、始まるところとか、
うん、
で、何だったか忘れましたけど、あれか、魔法破りの兜とかなんか取りに行くのにダンジョンに入るっていうね、いうところがあったと思うんですけど、うん、まあダンジョンの話もちゃんとあるし、
うん、
ちゃんとドラゴンも出てきますよね。
うん、
デブイドラゴンなんでデブゴンって言えばいいのかわかんないですけど、あと罠があったりとか、まあそういうところも本当に王道だなっていう感じしましたし、
うん、
最後の方になりますけど、その、闘技場みたいなところに入れられて、いわゆるスライムみたいのがね、出てきたりとか、
うん、
で、宝箱があって、宝箱の中にはアイテムが入ってたりとか、で、アイテムかと思って開けたら、宝箱に食べられそうになるってやつですよね。うん、いわゆるミミックっていうのがね、出てきたりとか、
うん、
あとは、その闘技場の、まあ、地下に行くっていうね、シーンがありましたけど、あれはちょっとまあ裏面的なね、感じはしましたし、
うん、
そういうところがまあ、ゲーム好きにはとても面白かったかなっていうふうに思いましたね。で、あとこの映画ね、面白いとかだったなっていうところもう一つはやっぱり笑えるっていうところですよね。 結構僕は、笑っちゃいましたし、ちょうど映画館見で見たときに、結構もうこれ終わりがけに見に行ったんですけど、
うん、
吹き替えはまだ結構やってたりとかするんですけど、まあ僕は字幕で見たんですけど、まあまあ、満席とは言わないですけど、かなり埋まってて、ちょっと僕の一個後ろぐらいに座ってた人が外国人の方で、
うん、
やっぱり、ネイティブの方は、笑いの反応が早かったですね。
お
だから笑うとこが若干違うところもあるし、僕らやっぱり字幕が出てから笑うっていう部分があったりとかするじゃないですか、
うんうん。
そういう時間差があったりとかいうのもありましたけど、でも結構同じところで笑ってたりとかもしましたし、うんうん、その辺は映画体験としては良かったですね。
うん、
そうですね。笑えたところで言えば、まあやっぱり墓のシーンですかね。うん、呪文で蘇らして、
うん、
5つ質問ができるって言ってね。
うん、
最初の一人目は、なんか、なんか確認とか質問じゃないのに、なんか会話の流れで、うん、いや、それは質問じゃないんだ。うん。とかね。はい。とかいうふうに答えちゃったんで、うん、もう終わっちゃったっつって、うん、すぐ終わっちゃうみたいなところが、なんで質問は5つなんだっつって、うん、わからない。意味はない。みたいなね、ところとか。うん、まあそういうのよくあるんですけど、で、やっぱりそうなるなって思いつつも、やっぱりそうなったのは、質問が残ったまま、帰るっていうね、
うん、
かわいそうな感じとかね。あれも面白かったし。だから大きく笑えるとこはそこで、あとはなんか細かい笑いみたいなね、結構あって、うん、脳みその生物みたいなやつとかね、うんうん。全く何もなく通り過ぎていく感じとか、シュールというかね、ああいうのとか。
うん、
あとね、僕はこれも笑っちゃったんですけどね、最後悪い魔女を倒すじゃないですか。
うん。
多分、とどめを刺したのは怪物に変身できるドリックっていう女性だったかな、うんうん、と思うんですけど、うん、そんなに刺さなくていいだろうっていうぐらい刺してましたよね。
もう、そうでした
っけ？めちゃくちゃ刺してる。もう死んだだろうってね。
そう。
いうところとかね、ちょっと笑っちゃいましたけど、そういうところとかね、良かったですね。
うん。
で、あとは、三つ目としては、僕は俳優が良かったっていうのがあって、
うん、
まあ今言った、ヒロインと言っていいのか、ドリックですよね。
うん、
イットの映画に、のヒロインで出てた、ソフィア・リリスですね、
うんうんうん。
このソフィア・リリスがね、めちゃくちゃ可愛かったなっていうところが僕は、うん、ポイントが高くてですね。
うん、
すごい良かったですよね。うん、だけど、変身したらめっちゃ怖いっていうね。
うん、
ところとか、良かったですね。まあ、なんか、あんまり頼りない、魔法使いのね、彼と、
うん、
まあ、最後うまくいくのかいかないのかみたいなところありましたけど、うん、あれも、なんか良かったですし、
うん、
あとあれですね、仲間かと思ってたら、まあ、騙される、まあ、詐欺師の役なのかな。うん、ヒュー・グラントがやってたんですかね。
はい。
ね、顔がね、悪い顔してるっていうのがね、すごく良かったですね。
最近ヒュー・グラント悪い役ばっかを知って
る、ね。すごい、うん。あれはね、ハマってましたね。
うん。
が良かったですかね。とりあえず僕はそんなところにしておこうかなと思います。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、僕も、じゃあ次話すんですけど、僕もめちゃくちゃ面白くて、はい、
うん。
みんなに紹介したいぐらい、とりあえず、なんか、悩んで、なんか、どれが見るか迷って
た。そんな、そんなテンション聞こえんけどな。
そうですか。
みんなに紹介したい。
いやいやいや、めちゃくちゃ面白かった、本当に。
あ、そうか。
なんか、万人受けするような感じの。
そうですよね。う
ん、
う
ん。作品かなと思うんで。
前知識なくても全然いける。
そうそうそう。
いけますよね。うん。
軽く見える部分もあるし、そうそうそう、そんななんかシリアス、まあシリアスの部分もあるけど、
うん、
はい。こんな暗くなるような話じゃ出てないし、
うん、
エンタメとしてももう、完璧だと思うんで。
そうですね。
はい。なんか、あんま映画見ない人でもちゃんと面白いんじゃないかなって思えるから、うん、はい。なんか迷ってたらこれ見たらいいんじゃないって言いたくなるような感じですかね。なんか全体的な印象ですよ。はい、なんでしょう。
あ、松さんはどちらで見ました？字幕と吹き替えと。
僕、字幕なんですよね。
あ、
吹き替えがいいらしいですよね。
なんかね、面白いらしいですね、吹き替えね。
うん、
今はもしかしたら吹き替えしかやってないかもしれないですけど。
あ、そうなんですね。
まあ、それでも全然いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。うん、
全体的に印象としては、ジェームス・ガンが作ったドラクエみたいな。
わかるよ。
はい、うん、ドラクエだから、この、 むしろ影響されてっていうか、これを元に作られ
たゲームですよね。そうですよね。
うん。だからまあ、ドラクエと思うのは当たり前なのかもしれないですけど。うんうんうん、僕は乙女さんと同じように名前は知ってますけど、このダンジョンズ&ドラゴンズは。
うん、
やったことももちろんないですし、
うん、
どんなゲームかもあんま知らなかったですね。
うんうんうん、
知ってるとしたら、あの、ストレンジャーシングスの中で、ドラマありますけど、はい、あの中であの主人公たちが結構これで遊んでるシーンが出てくるんですけど、
うんうん
なんか、ああいう風にして遊ぶんだな、ぐらいしか。
そうですね。
知らなかった
です、ね。多分それってあれですね。テーブルトーク RPG っていうやつですよね。
あ、そうそうそう。
要はね。はい、こう、だから。
なんていうドラマ？
ストレンジャーシングスです。
ああ、うん、ちょっと知らない。
いや、知ってる。
例のやつなんで、はい。
すいません。はい。
はい。で、見る前はちょっとあの、ジュマンジとかあんな感じで済むのかなと思ったんですよ。なんか、サイコロ振って、なんか、みたいな。でも、全然ちゃんと話になってるから、うんうん、ストーリーとしてちゃんとなってるから、うんうん、まあ、すごい面白かったですね。うんうん、なんか、印象というか、予想と全然違ったから。
うん。
はい。普通の冒険探みたいな感じになってたんで、
ね、
まあ、その、ゲーム知らなくても全然面白いし、
うんうん、
はい。むしろ、なんか、ダンジョンズ&ドラゴンズって付けなかったら、普通に、その、冒険探としての話で終わるぐらいのクオリティじゃないかと思うんですけど、
うんうんうん
で、あとなんかその、スタッフ、例えば脚本とか編集とかが、MCU、フェーズ3以前の MCU に関わってるメンバーとかも入ってて、
ああ、そうなんですね。
で僕、フェーズ3までの MCU がまあまあ好きで、それ以降ちょっと乗れてない部分があるんですけど、
うんうん、
このテイストが好きなのかなってちょっと思ったんですよね。なるほど。これ見て、はい
うんうん、
逆に再確認してしまったというか、
うんうん
だからこの人たちにもうちょっと MCU までやってくんないかなっていう、すごい思ったりしましたね。なんかコメディの部分の量が的確だし、ちゃんと向こうが笑わそうとしてるところが面白いし、やっぱそれすごい重要だなと思ってて、まあ確かにそのコメディ、娘が触らわれてるのに、ちょっとコメディの要素ありすぎなんじゃないって言ってる人もまあいるみたいなんですけど、
はいはいはいはい、
僕はでも、全然そこ気にならなかったし、
うん、
まあ、はい、面白かったね、
うん。
僕はあの、ミシェル・ロドリゲスのが、なんか、ちっちゃい人を見ると、ちょっとキュンとくって、
はい、
顔の表情とかがめっちゃ面白かったですね。
はいはい、
しかも、ブラッドリー・クーパーがやってるっていうのを。
あれ、めっちゃ最高だよな、ね、ブラッドリー・クーパーの使い方で。めっちゃ笑ったわ。
めちゃめちゃ可愛いですよね、顔も。
そうなんだよ。めちゃめちゃおもろい。アライグマじゃなくても小さい役で出てくるの
か。そうです、確かに。確かに。そうです。本当だ。
ね。うん。
あと、その、ソフィーナ役の、何でしたっけ、あの、レッド、う
ん、魔女ですか。
魔女みたいなやつ。はいはい、レッドウィッチみたいなやつ。うん、あいつの、こう、造形も怖かったですし、
うん、
この、ジュエさんそんなに見たことないですけど、
うん、
はい。すごい良かったなと、思いましたね、
うん。
あとはそうですね、あの、ラストの展開が、
うん、
やっぱ一気にもうこの作品僕評価を上げた感じをして、うんうんうん、すごい泣いちゃったんですよね。あの、
うんうん、
どっちを選択するかみたいな感じの時に、
うんうん
うん、お母さんじゃなく、
うん、
ホルガを生き返らせるし、
うん、
しかもそのホルガ自身もうなんで私にしたのみたいな感じで言うところも、すごい、なんかグッときちゃって、
うんうん、
まあ確かにお母さん、を生き返らせっていう選択ももちろんありだとは思うんですけど、でもなんか、それまでのあの、娘と一緒に生活してるところとか、
うんうん、
でホルガ自身もなんか、こう、野蛮な感じあるけど、実は全然そうじゃないところとかも、合間見えたりとかして、うんうんうん、はい、はい。あの展開がすごい僕は好きだなと思いましたね。
うん、うまいですよね。
うん。
あとあの、トンボみたいなですね、青いのが、
うん。
あれお母さんのね、
お母さん
の
ね、
あの、まあ、うん使いみたいな感じでね、飛んでくるんですけどね。うん、あれも、やっぱ、うまいですよね。
はい。そんな感じですね。
はい。
めちゃめちゃ良かったです。いや、好きだと、話短くなっちゃいますね。
わかります。
ま
あ、あの、おもない時だけ弾ける番組おかしいでしょ
う、ね。
あのこの間の、何でしたっけ、何かの時弾けてましたね。
そうですか。
ザ・ホエールですか？
あ、それ、じゃあ、
違うか。
のまあいいや。聞いてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラフランさんお願いします。
僕ですね、僕は、吹き替えで見ました。
お
ー。見たんですけど、もうちょっとだいぶ前、 なんで、うん、うる覚えになってきたけど、まあ、僕は本当にあの、めちゃめちゃ面白かったんですけど、
うん、
そうだな。まず、面白かったのは、まずドラマとし映画としての、まあ、その、さっき二人、お二方がおっしゃった、そのコメディのバランス、
うん、
みたいなものが、すごくよく、あの、バランスのいい、笑える映画になってたのかなっていうことと、うんうん、まあ、さっきおっしゃったみたいで、だから僕もやっぱりその、あれですよね、あの、ジェームス・ガンが撮った。ジェームス・ガンが撮ったら、うん、要はファンタジー版ガーディアンズかなっていう、思ったんですけど、うんうん、やっぱみんな思うこと一緒ですよね。だからその、
うん、
あの、ジェームス・ガンが撮りそうな感じの、
うん
うん、あの、まあ、ピースメーカーとかみたいな、そういうなんか、ちょっとコメディが入りつつもシリアスの部分もあって、基本的には、ま、アクションがあるっていうような内容に、で、すごくバランスがいいなっていうふうに思ったっていうことがまず一つですね。
うん、
で、あとは、そうだな、まず、あ、確かに前におっしゃったその5つの質問の話の使い方もすごく面白かったですし、僕全然気づかなかったんですけど、あの5つの質問ルールに出てくるあの骨、死んでる死体の人たちの声優陣がなんか異常なほど豪華なんですよね。は
い
は
い、みたいです
よね。そうそう、森川智之とか使ってるのかな。なんか結構すごい有名な人ばっかり使ってて、うん、そこで声優好きの人たちでそこで笑うようなことになってたらしいんですけど、そうそう、あの質問の仕方とか、あとそのあの最初の冒頭のさ、いわゆるその、原型してもらうための陳述するために、
はいはいはい、
ジョナサンを待ってる、ジョナサンを待ってる、鳥人間のジョナサンを待ってる、ジョナサンを待ってるっていうところでさ、あの、回想シーンで自分が今まで何してきたか回想シーン入れて説明するじゃないですか。
うんうん、
自分のことを。で、それで、はい、ジョナサンはまだなのかって途中で読めて、
うんうん、
もうジョナサンは来ないから続けなさいって言ったら、回想シーンが、また最初の回想シーンに、もう一回回想シーンが、いや、お前それ時間伸ばそうとしてるやろっていうさ、その、回想シーンまで使ってギャグにするっていうのは、あれなかなかないですよ
ね。はいはい、はい、そうですね。そう
そう、おー、今の同じことを聞いたって言って。で、その伏線が、うん、あの、ヒュー・グラントのラストでまた回想シーンが入ったら、
はいはいはいはい、
途中でぶった切られ、
うん、
ああいう、なんていうのかな、その、ああいう映像の仕組みまで使って笑いにしてくるっていうのは、なんか久しぶりっていうか、久しぶりに見たやろな、あそこまでなんか徹底したコメディにやるっていうところはね、すごい面白いなっていうふうに思いましたね。で、あと、ヒュー・グラントですよね。もう、ヒュー・グラント、まあ、主人公とか置いておいて、ヒュー・グラントのこの悪いやつ、
はい、
このせっこい詐欺師やらせると、もう天下一品やなと思っていましたね。はい、あの、なんでしょうね。なんかヒュー・グラント、僕らはもうヒュー・グラント絶対悪いっていうか、もうこいつに正しい感じで見てるのに、あの、娘は、ちょっと、ヒュー・グラントのことを信用してるみたいなところも、
うん、
なんとなくわかりますよね。なんとなく、
はいはい、
だからヒュー・グラントのあの、軽妙な、なんかその、なんとなく、こう、軽い悪役、やらせるの、本当にうまいと思いましたね。だって今度あれでしょ、あの、ウンパルンパやるんでしょ、あの、ヒュー・グラント。今度、チャーリーとチョコレートコ
ーヒー。そうなんですか。
そう、いっぱい出てくるってことかよ。それも楽しみなんですけど、まあ、このヒュー・グラントを使ったのは素晴らしいっていうふうに思いましたね。なんかやっぱ妙にイギリスチックな雰囲気出ますもんね。なぜかねか。あの辺のコリン・ファースとかヒュー・グラントとか出すと、なんか急になんかちょっとこう、格調高い感じになるん
ですね。そうそう。英国紳士っぽいです
ね。そうなの、そうなの。ずるいよね。と思いました。で、ね、まず、あ、そっか。で、この主人公の、たちのパーティーの選定ですよね。で、
うん、
これ一応僕ね、実はね、やったことあるんです。あの、モテない中学時代に、あの、うん、モテてる奴らが女の子と喋ってる間に、僕らモテない連中は、あの、教室の端っこでね、サイコロ振って、うん、サイコロ振って遊ぶっていう、あの、すげえ暗い時代
です。いやいやいやいやいや、暗くないですよ。
いや、まあでも触りだけなんで、そんな詳しく知らないんですけど、まあ、これ結局その、ダンジョンズ・ドラゴンで要はその、ゲームをその作る人がいるんですよね。
うんうんうん、
ゲームマスターって人がいて、
はいはい、
そのゲームマスターって人が自分でその物語を作るわけですよ。そのルールブックに基づいて。で、今回はここ冒険しますって、で、誰参加しますかっていうと、僕らがその参加するってなったら、僕が例えば戦士として、戦士の男でスキルなんとかで参加しますとかっていうことで、うんうん、最初に自分たちでやる、その自分たちが演じる役割をして条件つけて、その中でできることで戦っていって、みんなで協力して、その、 マスターが考えた、その、ダンジョンをクリアするっていうゲームなんですね。だから、こう、話しながらやるゲームなんですよ、これ。だから、テーブルトーク RPG っていう。
そうですね。
いそう、さっきほら、なんていうドラマですか、僕知らないんですけど。
それじゃ
あ、ああ、僕はそれちょっと知らないんですけど、ET とかでもね、冒頭でや
った、
はい、
ああ、そうでしたね。
そうやったりするんですけど、で、まあ、これ、その、まずこのゲーム、あ、そう、ゲームをやってなくても、楽しめる。
うんうんうん、
それもう本当にまさにおっしゃる通りで、ゲームを全く知らなくても楽しめるって、すごくこう、敷居の低い映画になってる。ダンジョンズ&ドラゴンズなんか今回で4回目らしいんですけど、映画化されてる。
あ、そうなんですか。
そう。で、今回初めて、その、ファンの人も納得できる作品になったって言ってて、で、ファンの人が納得できる作品っていうのはちょっと敷居高くてもいいはずなのに、ものすごい敷居下げてるところが、またこれ、みんなが面白いって言ってる、その原因なのかなっていうふうに思ったりもするし、で、このゲームをやってる、少しでも触りでも経験したことある人なら、この映画を見たときに、僕は自分の番組でも喋ってるんですけど、ゲームをしてるように見えるんですよ。やっぱり見てると、その指針を使って。例えば、その銀融指針が、そうだな、その冒頭で、ごめんなさい、銀融指針、エドガンでしたっけ？エドガンとホルガーが、逃げるシーンありますよね。ヒューグランドこの挨拶行ったら捕まりそうになって。
はいはい。
で、それで首切られるからって言った時に、斧の材質は何やとかですね。なんとかの油、すまし油でこうちゃんと磨かないと錆びつくぞみたいなホルガーが言ってる間に、こう、逃げようとするときに、ホルガーがそのミシェル・ロドリゲス無双のときに、いつまで経っても自分の名は切れないじゃないですか。
そうですね。
ああいうのって、だから、その自分、ああいうのって、だから、そのスキルがないからなんですよ。銀主人のキャラクターに。
はい。
力がないじゃないですか。
はいはいはい、はい。
銀、ドラクエとかやった人ならわかると思うけど、銀融詩人って全然力ないじゃない、
うん。
だからそういうキャラクターもちゃんとできてるし、あと銀融詩人は基本的には、要は、こう、話を組み立てる側の人間、要はその作戦を考える側の人間だから、作戦を考える側に徹してるわけですよ。今回のこのクリス・パインが。徹してるんですけど、待ってくれて、そんなすぐに作戦なんか出ないよって言って、考えるシーンとかもあるじゃないですか。あれも実際のパーティーでやるときに、作戦を考えるから、ちょっとま、そんなすぐにできないよって言いながら、考えさせてくれよとか言いながらやってるように見えるんですよ。ある人なら。だからちゃんとそのパーティーで動かしてるように見えるんです。そのホルガとかエドガンとか、特にその魔法使いのサイモンですよね。
はい、
で、特に、サイモンは、逆に言うとこのゲーム上よくありがちな成長物語になってるじゃん、この映画で、最初はなんかちょっとしたことしかできない魔法使いなんだけど、で、なんか、自分の家系のおじいさんが、曽祖父に当たる人たちがすごい有名な大魔術師で、その人からほら、兜を取るのに何回やっても受け入れられへんみたいなくだりがあったりして、
はい、
で、そのうち、その成長してとかっていうところも、ものすごいそのゲーム、要はこのクリアしたから、レベルが何本になったから、できるようになりました、あれができるようになったっていうような、ゲームやってる人ならわかる成長の仕方してるし、あと、サイモンが使うポータル、穴開ける400メートル、
はいはいはい、
ワームホールみたいなポータルあるじゃないですか。
はい、
あれの使い方もすごくて、ポータルの上に絵がパタンって閉じたら、ポータル開けても入れないってくだりあるじゃないですか。馬車の中に絵を置いてあってとか、はい、あとその距離が決まってるから、要はその400メートル、その向こうがどうなってるかわからないところにポータルを開けたら、どこに落ちるかわからないんだよ。だから見えるところでしかポータルは繋げられないっていう、その要は使うアイテムの制限もすごく厳格っぽいし、ドラクエとかやってたら、このポータルが開いてんねんけど、行こうと思ったら、この石動かして、こう、行かれへんみたいなのあるじゃないですか。そういう、なんていうのかな、こうゲーム的な展開をすごく上手に、それも笑かしながら入れてくるっていうのはね、すごい上手いなって思いましたね。だからやっぱゲームをやったことある人でもすごく笑える内容になるっていうことと、まあ、さっきおっしゃったみたいに主人公が銀融詩人っていうのもちょっと信じられない。ファンタジー映画作るのに主人公銀融詩人でサブキャラが戦士かよって すごいじゃないですか。そこもすごいなと思いましたね。そうそう。で、それあとゲームっぽいっていうと、そうなんですよ。セクシーパラディン全区、
そうそうそう。
ステージじゃなくて、はい、そうそう、パラディンの役ですよね。はい、聖騎士っていうのかな、全区のキャラなんですけど、あれとかは、結局その、 もうなんかあの人人間じゃないみたいじゃないですか。
うんうんうん、
彼だけなんか、うんうん、やたら一人だけ強くて。
はいはい。
うん、
確か、なんかの呪いにかかって死ねなくなってるんじゃなかったかな、この映画の中やったら。の設定なんですけど、確か相手と同じ、相手側の組織、相手側と同じ呪いがかけられてて、なんかすごい長寿になってる、うん、確か設定だったと思うんですけど、うんうん、で、彼が、ほら、最後、こう、去っていくときに、あの岩を越えるか、避けるか、越えるか、ああ、越えへんねや、避けへんねや。
真っ直ぐ行くってやつ
ね。越えていくのがさ、うん、なんか、やたらと彼だけ人間離れしてるキャラクターなんですけど、
はいはい。
あれは、あれなんですよね。多分ですけど、要は、このミッションの時だけ現れる、そのプレイヤーのいないキャラクターなんですよね。うんうん、ノンプレイヤーキャラクターって呼ばれる。
そうそうそう。
そう。ドラクエでもあるじゃないですか。このシーンの時だけ、やたら強い戦士が来て助けてくれるんですけど、うん、ダンジョンから出ていったら、じゃあ私はこれで去るから。だから、うん、カリクのつけてるアイテムは、その出ていく前に全部元に戻さないと持っていかれてしまって。うんああいうキャラクターとして出てくるから、やたら強いんですよね、彼が、ね。
確かに
ね。で、なんかそういうね、なんかノンプレイ、だから多分詐欺師のヒュー・グラントの役も多分、その要は、ゲーム考えてる人が当てがってるキャラクター設定で、
うん、
だからやっぱサイモンとドリックとウォルガとエドガンの 4人は多分プレイヤーがいるパーティーなんだろうなっていう。うんうんうんそういうのまでね、わかるようになってるっていう。
うん、
これすげえ映画だなと思って、うん、思いました。で、それを何も知らなくて見て楽しめる。
うん、
ここはね、本当にすごいなと思う。あとは、キャラクター、まあ、ミシェル・ロドリゲスがね、みんな無双でかっこいいというのはもうご存知の通りだと思うんですけど、
うんうんうん、
クリス・パインですよね、今回のキャラの中で。うんうん、このクリス・パイン、僕いろんな同じこと言いますけど、クリス・パインのこの、三歩ぐらい引いた時のキャラ、光るキャラって何なんすかっていうことですよ。なんか、あの人、すごく、だってこれも全然強くないのに、めちゃめちゃいいじゃないですか、
う
ん、彼。
そうですよね。
でなんかほら、ワンダーウーマンでもちょっとこう、ワンダーウーマンの後ろに
いるキャラでしょ。確かに。
あと、そのみんなの束ねるキャラクターで言えば、まあ、スタードレックでもそのカーツの役ありますけど、要はその、全員をこうまとめる役やらせるとうまいですし、やっぱこのクリス・パインの魅力が本当にこれはよく素晴らしく出てるなっていうふうに思って。だからやっぱこのキャスティングも見事やなと。まあドリックなんかのね、どんどんどんどん動物がガーって蛇からネズミからちっちゃくなってって逃げるシーンもすっげえかっこいいですし。
うん。
まあもうなんか全部最高。まあ太っちょドラゴンもいいですし。脳みそついとるくんはあれじゃないですか。多分僕と三人出かけて並んでたら、あれじゃないですか、松さんとおどけさんは脳みそ食われて、僕だけ何も食われてるかも
しれないですか。いやいや、そんなことないです。
その時僕も傷つくなって言うんですよね。
いやいやいや。
あれね、いやいや、もう、誰も食われないし、何にも起こらないっていうのは面白いですよね。全員が。
ちょっと傷つくよねって言って
あれ、吹き替えではどういう、あれなんですか。
ちょっと傷つくよねって言うんですよ。
ちょっと傷つく、ああ、なるほどね。
ちょっと傷つくなって言うんですよ。そうだよな。でもまあ確かに食われへんから、よかったんやけど、そう思いましたね。まあでもキャスティングもいいし、まあ映像のセンスもいいと思いますしね。なんかすごくバランスが取れてる映画やなと思って。まあなんか一つだけ残念なのはやっぱり、ビジュアル？その映画の貼ってあるポスターのビジュアル。
なんか確かにね。
面白そうに見えなくて。
見えないですね。
あれ見てみようって思うのは、よっぽどのファンタジー好きで、出てる人もだって、さっきの逆ですけど、クリス・パインでどこまでね、人呼べるかって、なかなかね、もうちょっと誰でしょうね、もうちょい花のある、呼べる人とか、一人もいないじゃないですか、今回。ヒュー・グラントって呼ぶってわけにもいかないでしょうけど。だからなんかね、やっぱこれは、あとそのダンジョンズ&ドラゴンズっていうその知識、そういう、こうアメリカのゲーム文化みたいなものに日本が馴染みが薄いから、タイトルでもやっぱりちょっと見たいと思ってもらえない可能性もあったりするので、結構割とこれ苦戦してるんですよね、今日、今週の映画ね。でも僕ら見てる人は絶対面白いし、見てる人みんなこう応援したくなる映画なのに。まあ、こればっかりは難しいですよね。どういうふうに売れば大ヒットするのかっていうのはなかなか難しい映画だな、
無理、原理的に無理ですけども、ドラクエとかに名前変えて、
ね。 そうだよね。ドラゴンクエストって変えればいいのかもしれないよね。
確かに。それはそれで文句つくでしょうね。
怒られそう、まあ。
全然違うじゃねえかって言われるの
か
な。
そうだよね。
まあね、確かに。
なんかね。その辺がね、すごい残念なと思いましたね。まあ、キャラだから、でもゲームやってる人は、僕なんか全然、超うっすうすですけど、やってる人もみんな、あのゲームのって、ほんまにゲームの中でできんのかとか、そんなこと言ったりしてる人たちいっぱいいますから、ゲームをやってる人も納得の出来だったはずなので、まあそこは、あれですね。だったら逆にあれですよね。ゲームファンの人たちでこう、何あの、他の、まあ、スターウォーズとか、ゲームオブスローンとかじゃないですけど、あんな風にずっとこう、広めていってもらえればいい、ね。あとこれやっぱ意識して続編意識してないところもまたいいじゃないですか。
潔
く。
確かに。
ここで終わっても全然いいと思うし。
そうですね。
うん、確かに、石板の下りもいいしな。ミシェル・ロドリゲスってね、前衛と、エドガンとホルガンの関係性は確かにいいですよね。
全然恋愛関係じゃない
ですね。恋愛関係じゃないところでの信頼関係ですもんね。だって最初から二人とも一緒に牢屋に入れられてるもん
ね。そうそう。そこはね、離れられない感じですよね。
あの、エドガンの方が、あの、エドガンが編み物してますからね、あれ。
あ、そうそうそう。そう、あれも良かったですね。
手袋失敗したから、ミトにしよう、言うて。言ってましたからね。いや、本当になんか お二方が面白いって言って、いや、僕も本当にもう面白いと。全力でこう押せる映画だと思いますね。騙されたと思って見てほしいっていうのがいいかもしれないです。騙されたらもう何も言わないですよ。怖いから。はい。もう最近映画進めるの怖いんで。あの怒られる。
そうですか。否
定されるとね、やっぱりね、
結構。ああ、まあね。
はい、はい。そんな感じです。
ありがとうございます。これ、ラフランさん、何のきっかけで見に行こうと思ったその。
何のきっかけで見に行こうと思ったのか。まあでも、ダンジョンズ&ザ・ドラゴンズは、知ってたのと。
ああ、やられてたっていうのもあって。
で、まあでも僕、ヒュー・グラントじゃないから、まあ、ミシェル、キャスト見て、クリス・パインが出てるのは知ってて、で、ミシェル・ロドリゲスが出てるのは分かったけど、そこでは僕、実は惹かれてなくて、
はい。
ヒューグラントで、あれヒューグラントで出んのって思って、興味本位で見に行った感じでしたかね。何の前知識もなく見ましたね。そうでもなかったら見えへんかな。
確かにな。あのポスターですしね。
何で見ようと思いました逆に。
多分僕はなんかツイッターで誰か、なんかたくさんの人が褒めてるので、一回見に行った方がいいのかなっていうので見に行った気がします。それでおとけさん言ったんですよね。見た方がいいですよって多分。
そうですね。
はい、
僕はもうそれもありますし、
もともとゲーム好きやからさ。
そうです。だから、あの、D&D っていうこともあったし、もう RPG っぽいんだったら、きっと僕は面白いだろうなと思ったんで、行きましたし。
もともと行こうと思ってた。
そうですね。予告もいい感じだったんで。
あと、ポスターに僕、子供映ってなかったのはでかいですかね。
ああ、ダメなんですね。
僕の映ってたもん、多分行かへんか
ったと思う。主人公子供だったりとか。
主人公子供だったらちょっと難しいかもしれないですけど、もうちょい褒めてもらわないといけないかもしれない。
ドラマも名前も知らなくなりますしね。
何でしたっけ、さっきから。もう何回聞いても何てドラマでしたっけ。
これ3回目
らしいんですね。
ああ、はいはい。そんなドラマあるんですか。すいません。
これ今解説見てたら、
はい、
エドガンですけどね、一応ね、盗賊ってなってますよね。
ああ。
まあでもどっちでもいいんですけどね。
でも確かに盗んでるでしょ、
うん、
確かにギルドのメンバーで、
はいはい。
そうですよ。ハーパーだっけな。忘れちゃったな。
まあ別にどっちでもいいんですけどね。
盗賊でもありますよ。盗んでもいい。
両方ですけどね。いや
歌うやん、銀融詩人やから。
そうそうそう。
なんか、
ちっちゃ
いギター
みたいな。けど、まあ、あんま効果はないんですよね。
そうね。
戦いにはあんまり。
あんなん持ってるやつが主人公ってなかなか
ないですね。
ああ。
なんかそこは、
それが最高
いいですよね。あの、なんか、大胆でいいですよね。
そうそう。なんか、真面目にやってないとこもいいじゃないですか。だから、その、ジェームスガン風味になってるところもまた見やすくなってるし、いいと思いますよ。
普通勇者とかに従います
ね。そうです
よね。勇者
で。
で、ま、クソ真面目なやつがいてさ。
そうそうそう。
エンディーカビルとかがやりそうなやつが出てきてさ、そんなこと言ったら怒られますけど。クソ真面目そうな感じで。横でなんか笑かすやつとかがいるわけでしょ。
うん。
まあだから、前句がまあ、それに近いのかもしれないですけどね。
そうそうそう、ね、前句は、うん。前句はだから、それを皮肉ってるわけじゃない、この映画って。
そうそうそう。
全身が真面目っていうキャラを、うん、だからほら、言葉が通じない、皮肉が通じないみたいな。
そうそうそう。そこも面白かったですよね。
そうそうそう。だから彼のキャラは、そういう、そういうキャラを完全に馬鹿にするっていうか、こう、ちょっと、茶化してる、
はい、
っていうイメージで出てくるからまた面白いんですよ、ね、
うん。いや、あの、まっすぐ歩いて岩乗り越えていくとこ、ほんと面白かったです
ね。そう。それも後ろ行くのかな行くのかな、
うん、あ、行くんや。そうそう。みんな見てるとかね。こいつら、あんなね、あんなシーンを映画にしたこと多分今までないと思うんです
けど。面白いんで、なんかね。
確かに。
ピースメーカー、ね。何回見てもね、うん、そうそう、ピースメーカーだもん。何回見ても面白いでしょ、これ多分。毎回、ツボをはまるとこ変わってきそうですね。
うん。
まあ、こういうのヒットしてほしいですけどね。
いや
あ、そうですね。それあったね、だから MCU みたいに、こう、なんか、ノルマ達成しなきゃ見れないご褒美みたいな映画になってないとこも、
うん。そうですよね。
そうそうそう。
うん。明日見に行って何も知らなくてもお楽しめますから。
そうそうそう。うん、そうなんですよ。
うん、最近、だから DC がこんな感じになってきてる感じかな。
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。ああ、ね、ほんまに。
よしあしですよね。つなげたら面白さは増すところもありますし、
うん、
ね、入りにくくなるところもやっぱあるんでね。
やっぱシリアスな映画があってもいいし、そのシリーズの中ならあってもいいし、
うんうん、
コミカルの映画があってもいいけど、まあでもこっちの方が難しいのかな。多分コミカルでこううまくバランス取る方が、真面目な映画と、
うん、
まあシリアスな映画と もしかしたら難しいかもしれない。
うん、
ちゃんと泣けるもんね、あの奥さんの。
そうそうそう。
奥さんがさ、一瞬だけあの布団の中から覗き込んでるシーンが、一瞬だけ映ってさ、
うん、
ハッとしての石板の下りはラストって。
うん、
あれ、ちゃんと泣けますもんね。
はい、
そうなんだよな。
感動しましたね。
よかった、よかった。
はい。
ヒゲ
さん。
はい。
レゲションページ。
なんかありますか？
あとですか、うん、もっといいですか言っても。
はい、はい。そうそう。
あの、プラン A とかプラン B とか言うのも面白かったですね。
ああ、は
い。いや、C だ。いや、C じゃない、A、いや、それって A のことなんじゃないかとかね。うん、どうでもいいわって、ね。
どうでもいいんだ。
ありましたね。思い出した。
そうなんだよ。また、こう、適当ってとこもいいじゃん、クリスマイン、ね、
うん。
なんか、すげえ頭がいいっていうわけでもないんですよね、別に、ね。
そうそう。誰もだからね、ゲームやってれば別にほんまに命かけてやってるわけじゃないから、
その
適当にしてたっていいっていうところまで反映されてるからね、
そうそうそう
彼らに。
いや、だから、その、娘がね、誘拐されてるのにふざけてんじゃないかっていうのもね、いや、そう、ゲームなんでっていうところがありますよね、やっぱりね。
ゲームが原作で、彼らは、その、要はゲームをやってる人が選んだプレイヤーを、要はこの映画としてやってるっていうところだから、ね、まあその大枠のストーリーがあっても、うんうん、その人が例えばほんまに娘がさらわれたからこのサイコロ振るときに命かけなとか思ってゲームやってる人がいます。
そうそうそう。いやそんなシリアスには結局ならないところがねいいですよね。
そうそうそう。だからそれを考えるとなんていうかなちょっとそういうなんていうかな筋が通らないように感じるところも、うん、なんかそのゲームでやってるってことで納得できるみたいなね。
うん。
うん。とこもあるかもしれません。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今回、ラフランス一本なんで告知。
一本ですね。はい。はい、私、こういう一本の映画、こういうという番組を YouTube でやっております。まっさんと、おとげさんにも出てもらってますので、
はい、
最近おもろいやつが出て
る。はい。
ということですね。はい。はい、以上です、は
い。ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ、今日はダンジョンズ&ドラゴンズアウトローたちの誇りについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。